どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。七味のおめでとうございます。ですね、今日開いた御言葉は、今年の年頭に与えた御言葉ですけども、年度末の、年度の最初に与えた言葉ですけども、今日はそこから信仰について学んでいきたいと思います。で、まず動画ですけれども、最初に、佐賀の南牧師の教会に行こうだったっけ、なんかそういうやつですね。まだ見てないですよね、礼拝ではね。はい。他のところで見たんですけど、はい、それじゃお願いします。なんとなくバックがアジアの国みたいですけど。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。私は佐賀の南と申します。今月のテーマは秋深まって知る深い神の愛です。そしてタイトルは教会へ行ってくれです。秋深まった季節に、今から40年前に私たち夫婦は結婚いたしました。その頃のお話です。私は独身の時に職場で部下を持たされていましたが、その部下の指導がうまくいかずに思い悩み、夜眠れなくなってしまいました。そのために精神科の病院に入院してしまいました。そして1年で退院して職場復帰することができました。しかし職場において同僚の人々の私を見る目が気になってしまい、寮生活だった私は職場の中にある食堂に行って、人の目が気になって食事が喉を通りませんでした。そんな中で職場の上司から言われました。南さん、結婚したらあなたの病気は治るよと言われました。しかし私はもう結婚できないと思っていました。そんな中で妻と見合いをすることができました。しかし断られて、2年後に再び妻とお見合いをすることになり結婚いたしました。そして長男が生まれて11ヶ月になった頃のことです。私は職場で数日間の当直勤務についていました。以前精神科に入院された方と一緒でした。その方が当直期間中に再発されて、その様子を見た私は自分も再発するのではないかという恐れと不安でいっぱいになりました。勤務を終わって家に帰っても心身ともに疲れていて、3日間ほど一睡もすることはできませんでした。職場の上司から促されて、上司の方々と家族と共に病院に行きました。私はそのまま閉鎖病棟の個室に入院しました。ベッドに座った時、私はハッと我に返りました。私はどうしてまたここに来てしまったのだろうかと、妻や子供の顔が頭に浮かび、本当に申し訳ないということをしてしまったと心の内に謝っていました。教会へ行ったことのあった妻は、面会の時に聖書を持ってきて、神様に祈っているから良くなるよと私を励まして、聖書を読んでねと言って帰っていきました。そして病院で起きている時に、たびたび聞こえてくる鐘の音に、私は教会へ行ってみたいと思うようになりました。後で分かったのですが、この鐘の音は病院の近くの小学校のチャイムの音だったのです。数日後、面会に来た妻に言いました。私は教会に行きたい。でも今は行くことができないから、お前が教会へ行ってくれと言いました。この言葉を聞いて妻は飛び上がって喜んだそうです。教会へ行った妻は、私の病のことを教会の牧師さんに話し、私が癒されるように祈ってもらったそうです。そして私はどんどん病状が落ち着いてきて、外泊許可が下りるようになりました。家に帰った私は、外泊が終わって病院へ戻るときに、家での生活の様子を病院側に報告するようになっていました。初め妻はできなかったことを書いていましたが、神様に祈る中でできたことを書くようにしたそうです。その中で私の病気も急速に良くなり、入院後4ヶ月で退院することができました。職場復帰した私に上司の方が言われました。南さん、本当によかったね。4ヶ月以上休職していたら退職だったよと言われました。 そして私たち家族は退院して最初の日曜日に教会へ行き、神様を礼拝していました。私は礼拝の中で涙がポロポロと流れてきました。あたかもイエス様がよく来たねと言ってくださっているかのようでした。それから家族で毎週礼拝に行くようになったのです。そんな中でノイローゼの病も完全に癒されて、薬も飲まなくてよくなりました。神様に感謝いたします。今月のテーマは秋深まって知る深い神の愛、聞いてくださりありがとうございます。
はい、いやいかしですね、彼は無呼吸症候群も完全に癒されたんですね。だから私も続きたいと思ってるんですけども、本当に良かったなというふうに思います。息子さんも牧師になってですね、で本当に良かったなと思います。ぜひね、教会にね、小学校のチャイムの音を教会の鐘の音と間違えたんだと思うんですけど、神様は何でも用いるんですよね。そのことはね、すごく思います。はい、もう一本見ていただきます。これは今日の説教とも関係するので、何だったっけ、聞こえない、そうそう、吉田美奈美牧師のやつですね。はい、お願いします。
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは、宮崎の南です。今日は秋深まって知る深い神の愛についてお話したいと思います。最近秋の肌寒さを少し感じる季節になってきました。先日私たちの教会でとても祝福された集会が行われました。今私たちの教会は会堂がなく、いつも公共施設を借りていました。しかし宮崎は9月いっぱいまでコロナ蔓延防止のため、公共施設はすべて会場が借りれなくなってしまいました。そのため別の一般の会場も、探したんですけれども、朝から夕方まではいつも貸してくださるんですけれども、夜になると当たるところすべて丁寧に断られてしまいました。ところが朝お祈りをして聖書を読むと、神によって備えられた場所があったと書いてあって、神様備えてくださると私の心は落ち着き安心しました。しかしそれから1週間当たっても当たってもなかなか開かれず、だんだんと不安がやってきました。しかしお祈りするとまた御言葉が頭に浮かび、大丈夫だと信じる力が与えられました。この御言葉の通り、その後一度難しかった場所が開いて、神様は確かに場所を備えておられたこと、またその完全さに驚いたのは当日のことです。会場には集会に使用するスクリーンが置いてあり、椅子も机も備えられて、心から神様を賛美できる場所が備えられていました。しかもその場所はただでいいと言われました。普段ではありえないことが起こり驚きました。神様が語られたことは確かに真実だと神様を心から褒めたたえました。今日は秋深まって知る深い神様の愛についてお話しました。聞いてくださりありがとうございます。
その場所で、南のどむくんの洗礼式をしましたね。会場費がタダだってことはそこまで私は聞いてなかった。はい、よかったなと思いますね。駐車場も駐車代もタダです、はい、本当に良かったなと思いますね。はい、それでは今日の聖書の箇所から学んでいきたいと思います。で、今日はここから3つのポイントで話したいと思っていますけれども、まずその説教に入る前にですね、いくつかお話したいんですが、一つは今日はですね、10月24日で、来週は31日でも、いわゆる今年度の最後の日は来週なんですけど、ただ1週間って考えたら今週が最後の週です。ですからどうぞ皆さんですね、何回も言いますが、日本の年度末というのは3月 31日、それ4月1日から新年度が始まります。これは学校でも職場でもそうだと思います。で、西暦の 年末は12月31日で1月1日から新年が始まります。世界中共通ですね。でも世界によっては9月からスタートするところもあれば、6月からスタートもいろいろあるんですけども、10月に終わって11月からスタートするのは私の知る限りではないのです。でも神様ははっきりその10月を最後、そして11月から始めなさいと言われたので、私の教会は11月からスタート、イスラエルでスタート、ガリラヤからスタートするということを神に示されたわけですね。ですから私の教会では10月は年度末、11月は新年度なんですね。でどうぞこれは、意識しない限り、気がついたら年度末は終わり、気がついたら新年が始まり、あ、西暦の年末になって慌てるということになります。でどうぞこの年度末、今は年度末だということで、しっかりとこの1年を振り返って、神様にこの1年成し遂げさったことを丁寧に感謝をし、またまだ成就してない、あれ、ね、見た目にはマイナスであることが許されているので、それも丁寧に感謝して、そのことを通して神がなそうとしていること、そしてその向こうにある素晴らしい祝福をですね、前もって感謝しておいてほしいというふうに思います。で普通、ね、年度末とか言うと1年を振り返ったりすることはありますが、意識しない限り今が年度末だとは思わないので、どうぞ、TLA の方は年度末なんだってことを意識して、ね、ね、感謝してほしいです。でも懐かしむって意味じゃなくて、神がしてくださったことを感謝する、そして今まだそのこの人間的には喜べないようなことも神様はこれ許し取れることを感謝して、この向こうに素晴らしいことがあることを期待して感謝するということを、ぜひ意識してやってください、ね、意識しないとできませんから。これはテレビも世の中も人々も全くそんなこと関係なく動いていきますから、ね、これは意識しない限りならないのでね、意識してやってほしいなというふうに思います。はい、でこの感謝するってことは信仰を用いることの一つなんで、ぜひそれをやってほしいと思いますが、感謝して喜ぶっていうことは信仰を用いることの大事なポイントなんですが、今日はそれはもう何回も話しているので、今日はちょっとそれではないことについて3つのポイントから話したいと思っているんですね。5章4節ね、第一ヨハネ5章4節、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。神によって生まれたというのはイエス・キリストの十字架を信じて born againした人、私たちです。世に勝つ、世に勝つということですね。世に勝つわけですね。私の信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。で私たちの信仰を通して世に勝ちますよ。私は、ね、世に勝ってるんですけども、信仰を通してその勝利を見ることができるし、受けることができる。これが今年の言葉だったんです。ですから今年私は世に勝った、もっと勝っていけるということなんですけども、鍵は信仰なんですね。で信仰とは何かということを3つに絞って今日お話しますね。さっき言ったように、すべてのことを感謝し喜ぶことは言うまでもなく信仰の大事なポイントなんですけど、今日はそれ以外に3つを話しますので、ね、覚えてください。1つ目は何か、まず神に聞くってことですね。それでロマ書の10章17節、信仰とは何か聖書がはっきり語っています。10章17節、ロマ書10章17節、はい、ありがとうございます。あですね、もうちょっと大きくしてもらえる。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。これですね、これが信仰は何かと言ったら、聞くことから始まって、聞くとは何聞くかというと、キリストについての御言葉によると書いてある。だからキリストについての御言葉、まあ、聖書ですね。旧約聖書は来たるべきキリストを示し、新約聖書はイエス・キリストの生涯を示し、そして最後にやがて来るキリストを示していますから、まさにキリストについての御言葉というのは御言葉、聖書の触れること、また予言を通しても神は語ってくださいます。もちろん吟味が必要ですよ、ね、またいろんなことを通しても神は語られますが、でも基本は聖書、そしてまた予言ですね。そう、神の言葉、神の言葉に聞くことから信仰が始まるんです。日本には言葉があります。イワシの頭も信心から、ね、何でも信じ込んだらいいんだ、イワシの頭だって信じればいいんだって、こういうことですけど 100% 間違いです。我々は生ける誠の神を信じ、その方が私に当てくさったラブレターと言われているこの神の言葉である聖書、キリストについての御言葉である聖書から聞くんです。この神の言葉に触れるとき信仰が与えるんです。何でもいいからがむしゃらに信じるんじゃありません。神の言葉を信じるのです。それは基本は聖書を通して、また予言を通しても与えるでしょう、義務の人ですけど。でその神の言葉を聞いたとき信仰が生まれるんです。いいですか。こうなってほしいなと思って信じるんじゃなくて、これがいいんだって信じるんじゃないです。 自分で判断して信じなくて、神の語られる言葉、神の言葉を信じるのです。すごい大事なところなんですね。当たり前のことを言ってますけど、私たちはここしっかり押さえてほしい。神の言葉なんですね。で、ちょうど今ね、さっき見てました、息子さんの方ね、吉田美奈牧師の中で、まあ、お父さんもね、聖書を持ってきて、聖書を読むことによって信仰が生まれたんでしょうけども、その息子さんがですね、会長の話ね、非常事態宣言が出されて会場借りなくて、で一般のところも6時まで貸してくれて、夜は貸してくれなかったところもね。ところが聖書を読んでいたら、神が備えた場所があると書いてあって、その言葉を聞いた時、平安が来た、ね、でなんか、あ、大丈夫だって安心が来たってことですね。ところが1週間探しても全然見つからなくて不安が来るけど、祈るとその言葉が来た時にまた平安が来た。言葉が私たちに平安を与え、言葉が私たちに信仰を与えるんです。思い込みではありません。言葉が与える。でそして実際に何かって言ったら見つかったわけですね。で見つかったらちゃんと椅子もあった、机もあった、なんとスクリーンまであった、そして最後は会場費はタダだった、しかも息子も洗礼を受けた、駐車場もタダだった、言ってないことまであります、ね、何かというと神の言葉は真実なんです。で我々は神の言葉を信じるのです。語られた神の言葉をね、これはどうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。そして、他にも、ね、いくつも証しがあるんですけども、例えばですね、うちの次男がですね、エルサレムが出産した時ですね、肺血症の疑いということでね、小児科の方にすぐにね、転院になったんですね。そして、入院というか、まあ、入院したんですね。でこう保育器に入れられてですね、なんかいっぱいあちこちつけられたんですね。これやっぱりね、親だからね、心痛んで真剣に祈るんですね。でその時にですね、御言葉が来たんです。黙示録から10日の間苦しみを受けるってね。ああ10日だったら入院するんだなってすぐ思ったんです、その時にね。そしてね、それでね、それからね、具体的によって言ったんやけど、人ね、こう取れますよ、取れたらね、こっち取れたら足についたりしてね、足も取ってくださいとか言ってね、こう毎日祈ったら祈った通り答えていったんですよ。でそれで最終的に10日目にちゃんと退院しました。あ、見事だなと思いますよね。で神の言葉が来た時に、あ、もう、あ、そうか、じゃあ10日は入院したけど大丈夫なんだなって思ったんですね。で主が語られたら、その言葉が私たちに、まあ、安息と平安を与え、また確信を与え、そして実際その言葉はそうなっていくんですね。ヨハネ・デニシ牧師がですね、若かりし頃、ね、社会人でまだ若かった頃ですね、当時飯塚ですので、そういう方をするとまずいかもしれませんけど、まあ、当たり屋さんがいてですね、ヤクザさんがいてですね、そして当たり屋さんにやられてですね、それから法外なお金を家の方に電話してくるようになり、やがて職場にも電話してくるようになり、それが1年間かけて続いて、ヨハネ牧師たちの物の量でになってきたんですね。電話も出れなくなったんですよね。でもその時のお父さんが、お前にはキリストがついてるんだから行ってこいって言って、親分のところにね、あ、トップのところに行けって言って、で彼は夜遅い時にその真っ暗な中、ものすごい広い家でこうね、なんか懐中電灯なんか返しながら見つけてですね、でその家に行こうと思ったけど、家の前に立った時に怖くて座り込んだそうですね。でもその時神の言葉が心に蘇ってきたんですね。何だったかな、主が止めるかなんかですかね。とにかくあるこしか、おそらくさらったんですけど、その言葉が蘇ってきて、すごい平安が来て、それで一気に元気になった。もちろんバックでね、お母さんと奥さんが真剣に取り出したんですけども、ね、それでピンポンとして、で人が出てきて中にいられて、ずいぶん長い間待たれたけど親が迎えてきた。不思議なぐらい平安でね、恐れがなかったそうです。で親が来ていきなり一人びっくりして、一人かって言ってね、必ず保健家か誰か 2,3 人で来るのに一人で来た人間は初めてだってね、度胸があるな、気に入ったって言われたそうですね。しかも落ち着いてるでしょ、ね、でびっくりしてですね、相手がね、それでね、飲むかって言うか、ね、いや私はクリスチャン飲みませんって、あ、そうか、じゃあ甘いもの食べるかって、食べますと、いただきますとね、でんでんかなんか持ってこられてね食べながら話をして、で最後にその用意したお金を出したら、いやもう本当はいいんやけどな、わしも古文の手前があるから、まあ、ちょっとだけもらわんといかんって言って、半分もらってあとは全部返してくれたそうですね。まあ、金額言ってもいいんですけど、まあ、ちょっとやめておきます ね。そしてそれで、それから言ったら何かあったらな、まあ、飯塚だけじゃなくて九州のことやったらまあ大丈夫だから、我々に言ってくれたらちゃんと何とかしてやるからって言ってくれたんですね 言ってました。いやでもその親分ではなく神の上に頼むんですとか言ってましたけど、それから町でたまに会うことがあったら向こうから声かけてください。お元気にしとるか、何かあったらいつも連絡してこいよって向こうから声かけてくれたそうですけどもこれ本当の話ですよ。言葉なんですよ。言葉が私たちに信仰を与えるんです。言葉なんです。なぜ予言が大事かというと、吟味は必ずしなきゃいけないけど、その神の言葉を語ってくれるから大事なんです。吟味したらですよ、もちろん、ね、言葉は成就するんです。神の言葉は虚しく地に落ちないんです。信仰の核は言葉なんです。これをね、どんどんね、捨てておいてほしいというふうに思います。で、これは一つ目ね。二つ目は何かというと、マタイ17章の、20節を見てください。その与えられた言葉を告白する、声に出して言うってことがすごく大事なんですね。イエスは、17章20節、ありがとう。ちょっとガチャガチャしてるね。ちゃんと枠の中に入れて。枠の中に入れてって言ったのに、ますます枠から出さないで。はい、ありがとう。あなた方、住所にしてですね、あなた方、イエスは言われた、イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなたは言っております。もし、からし台のほどの信仰があったら、この山に、ここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。言えば移るのです。これは21章でまた出てきます。もう開きませんけどね、マルコの11章でも有名ですよね。言えば移るって。だから山って絶対動かない。いつもように動かないものの代表は山なんです。動かないところで山のことしてるね。武田信玄だったっけね、風林火山っていうね、知らないかな。まあ好きな人は好きしてますね。動かない山のことして、だから動かないことの代表は山なんだけど、その山でも動いて海に入れ、ここからあそこに移れ、動いて海に入れ、別の箇所でそう書いてます、ね、と言えば移るって言ってるんですよね。で言えばなんです。で何でもかんでも言ったらいいことで、神が与えてくださった言葉、神が約束している言葉、神の神様から与えられたその言葉は言った時そうなる。父なる神様も光をあれって言って光を作ったんです、ね、言葉によって創造したんです。イエス様も、この行きなさいとかね、こういう海に向かって沈まれて沈まった言葉なんです。神の言葉を語る、声に出して言う、これがとっても大事なんですね。例えばよく知ってらっしゃるベニ君が癒された時に、秋元氏は治っても治らなくても神の欲を表すけど、父親だから当然治ってほしいから祈ったら治ると言われた時に、それを礼拝で神がおっしゃったから告白したんです。あと主治医のお医者さんに聞きなさいって言われて、精霊に治ったら奇跡ですか、奇跡ですかって、奇跡か奇跡的だって言われて、精霊が神が治すと言いなさいって言うから神が治すと言ったん。私ね、車で聞いたんですよ。ハロー、よく言われましたよねって言ったらね、いやギャラ君ね、言わないで帰ったらね、家に帰ってから悔い改めて結局電話して呼び出して言わなきゃいけなくなる、その方がもっと大変だと思ったからね言ったんだとか言ってたんですね。でも知ってるんですよ、言った時に技が起こるって。神の言葉は言いなさいって言う時に言葉が想像していくんです。神の言葉って創造する、無から創造、クリエイトね、無から有を作り出していくんです。だから神の言葉を解き放つときにまた起こるんです、これ ね。だからね、沈黙の祈りって私は認めてますよ、とっても大事ですよ。でも言葉が与えた告白しないように声に出して黙らせるんです。これ悪霊です、サタンです。でヨシア・ミナミ牧師がね、チキン作りすぎたときもね、神様に祈ったら神様が売ってくれって言って喜んだら、神様は店長に言うにけって言ってね、でそれでなくても怒ってるのにどうしようかと思ったけど、主が言われたから彼は言うに行ったら、店長がなんていうかな、余計怒るのを超えてね、呆れてしまったんで、もそしたらその通り実際に売れたどころか、そのもっと売れて、前もって作ってたからもっと作れって言われて、その後店長が驚いて、さっき悪かったって謝りに来て、そしてその後イエス様も信じたんですね。その店長ね、教会がなかったから行かなかった、ちょっと日曜日来れなくてね、当時はダメだったんですけど、信じたわけですよね。これ告白です、言ったんです ね。で今回イスラエルもですね、行けるようになったんですけど、前回前もそうでしたけど、何回か前も教会がですね、祈って信じてね、告白するんですね。いたい牧師が行けるようになりました。私は聞きながらですね、やめてくれと思ったの。なんと不信仰だからすいませんね。ね、 娘は私は行くと固く信じたんですね。娘は本当に信じて準備したから、娘もですね、自分だけじゃなくて両親とかね、特に私のことは一緒に必ず行けるようにと祈ってたわけですね。そして告白してたわけですね。私は自分の告白ではなく、娘と教会の告白によって今回行きました。もう本当になんというかこう、もう助けられている牧師というか、ただただ恵みの牧師ですね。本当にそう思いますよ、心の底から、ね、全く教会の方々と、教会で信仰に立った方々と、それから、ね、娘の信仰によって行ったんですね。本当に感謝しております。でも言う方がいた、告白する方がいたんですね、これね。でもちろん祈ってる方が告白してたのに、祈ってる人ってのは神からね、言葉を受けるからね、言うんですね。で、先日会計の方がですね、先月マイナス30万だったんですね、補填があったから、ね、マイナス30万がね、プラス300万になりますと告白したんですよ。で、その時ね、3000万って言われたらね、申し訳ないけどね、無理に信じれなかったんですけどね、300万って言った時にね、信仰が来たんです。あ、これいくぞって、きっとそうなると思ったんですね。ただね、すぐになるかどうかわからないけど、きっとなると思って、確信したんですね。だからね、それからなんか、その私も告白しました。ね。そしたら、今の段階でですね、200万超えてるんですね。だから、もうちょっと、300万この後行くんじゃないかと、すごい期待しております。言い方不信仰だな。300万に行きます。会計の人は言わないといけないというプレッシャーをかけてきますね。これでも真面目にね、主から来たものは語るときと奏でるんですね。これね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。で、最後に3つ目。3つ目は何かというと、第二列王記の5章14節。これはもう有名なやつですね。ナーマンの話ですね。第二列王記5章14節。ここは、そこだけ言いますね。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りにヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり、清くなった。よく知ってらっしゃると思いますけれども、まず神の言葉を聞いて受ける。その次にその言葉を声に出して告白して言う。でもう一つはその神の言葉に、言ってること自体が従ってるんですけども、なんかその例えばこの前言ったナーマンに7度ヨルダン川に浸れっていう具体的な指示があるから、その神の言葉に従う、応答する。神のことに従うってことが3つ目で、これはすごく大事なんです、これは。結局、神のことを聞いて従う、聞き従うってことなんですけど、従ったときに神の技が起こるんですね。ナーマンのことはもう知ってると思いますが、一応簡単に説明しますね。ナーマンはアラムの将軍だったんです。あ、ちょっとすいません。ナーマンはアラムの将軍だったんですけれども、彼は、本当に人望もあり、立場もあり、おそらく大もあったと思いますが、大病だった。ね、でところが、そのイスラエルから連れてきた女奴隷を、妻に与えたら、その女奴隷が、いや、イスラエルに行けばね、サマリアの原始はエリシャって、エリシャかなっていう人が、どっちだ、エリシャね、エリシャが、直してくれますよって、当たり前のように言った。どうぞ皆さん、明かしたときは、決まらずに、清わずに、治りますよって、治りますよなんて言わないでね、あ、イエス様だと治りますよって、当たり前として言ってください。キリストの教会は大丈夫ですよって、当たり前のように言ってください。本当に当たり前なんだから。当たり前と思ってない人は、それが当たり前だということを神様教えてくださいって祈ってください。神が教えてくれます。教会にキリストは見せてるから、教会に来れば治るに決まってるんです。イエス様に言えば祈り決まってるんです。と、あなたが信じてたらそうなります。ね、そうなんですね。でも話を元に申しますけど、そういったので、あの王様はそれを聞いて、そして自分のアラムの王様に言ったら、アラムの王様が手紙書いてくれて、イサヤの王と言ったんですが、イサヤの王様にはそれはできないから、ってびっくりしたんだけど、エリシャが私のところをよこしてくれって言って、エリシャのところ行くんですね。異邦人だから、なんかいっぱい贈り物持ってね、行くんですね。異邦人の神のところにみんなね、なんか持って物持っていくんですね。で、教会来るときはね、使い果たしてから来るんですね。それでも神は喜んで受け入れられてね、癒されて解放されるんですね。で、元気になったら本当に神に使える人と、元気になったらさよならって去っていく人がいるんですね。それでも神はなおかつ戻ってきたらまた助けられる。神の愛の深さと大きさは驚くばかりです。 違法の神はそうじゃありません。縛りつけて奪うものだけ奪って最後は地獄に落とします。だからね、はっきり覚えてくださいね。他の神もまあまあねなんて 100% ありえません。彼らは人を滅ぼし食い尽くします。一見良いことしても、一見良いことしてるだけで最終的には地獄に落とします。はっきりしておいてください。きつい言い方かもしれませんけど、それぐらい言わないとクリスチャンがあまりにも引くんです。キリスト以外は救われないんですよ。滅びるんですよ。地獄ですよ。はっきり言いますけど、それで怒る人に怒らせてください。伝えとかないといけません。伝えた上でそれを選ぶならそれは本人の選択です。で話を元に申しますけども、ね、それでエリシャの前に行った。でいっぱい物持って行ってね、なんかで彼は考えた。きっとエリシャが出てきてね、自分の上でこうなんか手を動かしてね、すごい格好しておーとか言ってやってくれると思った。でエリシャは使いを起こしてね、ヨルダン川行ってあなた身を浸しなさい、そうしたら清くなりますと言った。でこの使いがどういう使いだったか分かんないけど、一説には子供だったという説もある、ね、おはようございます、ね、でそしたらですね、思うわけですね、やっぱりね、立場ある人はね、しかもきちっとこうおそらく服装も整えて部下も連れて物も持ってきてるから、そういう人がそういうふうにした時はね、それなりの対応しないとカチンとくるんです。やっぱりそれは特に男性はその傾向が強い。だからですね、これはねカチンときたと思う。それでね怒ってね帰ろうとしたんですよね。もうアラムにだって立派な可愛いくらいでもあるとか言って残り出したらいい部下がいたん、長崎教会みたいですね、まあ、部下なんて失礼ですね。長崎にはいい道路者がいるんですけど、ね、牧師学信仰でもちゃんと告白してくれる素晴らしい道路者たちが、ね、時々眠ってくださる道路者もいますけどね。でそれでですね、いうわけですね、いや将軍さんって難しいことだったらやったでしょって、簡単じゃないですかって、まあ怒らないでせっかくまで来たんだからね、王様やりましょう、将軍さんもやりましょうって、こういいですね、怒ったらね、怒りの手を下ろす場所がいるんですよ。何怒ってるのなんて言っちゃいけないんですよ、奥さん気をつけて、ね、その怒りの手を下ろせる場所を作ってあげるといけるんですよ。でこれいい部下ですよね、簡単じゃないですかって、簡単に王様だったら簡単な、将軍様だったら簡単じゃないですかって、難しいことされたでしょって、こううまいですよね、これね、いい部下たちです。それでエリシャは、ナーマンは言われた通りヨルダン川に7回身を浸すんです。もう今日は詳しく説明しませんが、おそらく7回身を浸すためには途中で服を脱がなきゃいけなかった。脱がなくても雷病が見えたと思う、部下たちに。決して今まで見せたことない雷病が見えたはずです。おそらく6回までは治ってないと思いますが、おそらく書いてないから断言はしませんけど。ということは本当に彼は自分の姿をさらけ出された。でもその後で言った方もね、なんかこうやっぱりドキドキしたと思う。7回ちゃんと従った時に完全に癒された。で癒されただけじゃない、いつも言うこれ幼子の体になったと。ナーマン将軍、ワークして将軍になったとしても30代、もしかしたら50代、もしかしたら皆さんと同じ60代70代かもしれない。皆さんと同じは受けかもしれませんね。そしたらですね、何かというとですね、幼子に体になるってことは若返ったってことなんですよ。先週からなんか高齢者の若返りコーナーが始まってますけどね、サラのようにね、どうぞサライサラ化粧品の姉妹薬品としてナーマン化粧品とかね、ナーマンクリームで作るよ、サライサラ化粧品のなんていうかな、メインの商品はナーマンクリーム、ナーマンクリームを塗ると歯がやるあなたの肌も幼子のようにっていうね、そういうことです ねこれ何か分かりますかね。ただ癒されたんじゃないんですよ、本当の世話になったってことは若返ったことなんですよね。で神の言葉に従うとね、ゼロじゃないんです、プラスが、しかも半端ないプラスが来るんです。非常に大きな仕組みになるんですと信じてますか。信じてたら従えるんです。信じてないからそうは言ってもなーなんて言うんですよ。信じてないからネット詐欺に簡単に騙されるんですよ。神が与えてくださるって、神にしたいば神がしてくださるって、自分で何とかしようとするんですよ。神様の言葉を聞き、そして告白し、そして神が言った言葉にその通りしたの。ヨルダン川に7回身を浸したの、まあ、プライドにしないといけなかったけど、 そのプライドとメンツに死んだてしたかった時に素晴らしい神の技が起こったんですね。でペテロもそうでしょ。水を歩いたペテロも、彼はちゃんと言葉を求めたんです。私に男に来いと言ってくださいって言葉を求めた。イエス様が来なさいって言葉を与えた。そしたらその言葉を聞いた後、彼は船から出て、前も言ってましたね、これ説教した時に、ね、この船から出るっていうのはある意味で命をかけないといけないことなんですね、嵐の海だから。でも彼はその言葉に応答して出た時、水を歩いたんですよね。もちろんね、イエス様から目を離しすぎますが、もう一遍水を歩いてますよね。何かって言ったら、神の言葉を聞いてそれに従う時に奇跡が起こってくるんです、ね、どうぞそれを覚えてほしいんです ね。あ、そっか。でもう終わりますが、最後にね、一つ言うの忘れた。あの告白のところでね、先週ね、ある一人の姉妹がね、礼拝に来た時、来る前頭が痛くて仕方がなかった、頭痛が激しくて。でそのお母さんがね、祈ってあげようかって言ったら、いや礼拝で治るから大丈夫って言ったそうです、ね、教会にキリストは満ちてるし礼拝で治るから大丈夫。そしたら本当に礼拝中に完全に癒されてしまって、終わった後にもう完全に治っちゃって、あの言ったそうですね。あの神様に感謝したいと思いますね。でこれはね、本当に礼拝中治るから大丈夫って言った告白の問いなんですよ。で実際キリストは満ちているから、でこのキリストは癒しにしたから治してくださるってことね、彼女は信じてそれを告白したんですね。で3つ今日言いましたよ。まずキリストの人の言葉を聞く、まあ基本は聖書、予言は吟味して聞く、そして受け取る、そしてその言葉を告白する。あるいは聞いただけでも信仰が始まる、そして技が起こることがあります、無条件の約束の場合ね。でもまず聞く、そしてそれを告白する、声に出して言う、そしてさらにその言葉にね、あの七度ヨルダン川に浸れとか、来なさいって水に割りで来いってことだから、具体的なことがあったらそのことに応答して従う。その時に神の技と奇跡が現れてくる。そして今日の言葉で言えば、念頭の言葉で言えば、世に打ち勝つんです。私たちは神様から言葉を聞いて、その言葉を告白し、その言葉に従っていく時に世に勝つ。まさに神の言葉の成就を見ているわけです。いいですか。これ世って書いてありますから、皆さんが使わされている職場、皆さんが使わされている学校、皆さんが使わされている地域、いろんなところで、ね、そこで勝つってことを言ってるんで、そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。それでは、ね、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞあなたが、この週、年度末ですけれども、本当に神の言葉に聞いて、そして語ってくださるその声を受け取って、そしてそれを通して神様の栄光を表してください。またその言葉を告白し、声に出して言っていくことができ、無から有を作らされた神のまさに技と想像を見ていくことができますように。また必要な時にはちゃんとその言葉に従って応答して、神がそれを奇跡に預かっていくことができるように、力強みと思って導いてください。お願いいたします。また主様、あなたの愛と歩みによって眠っている間に備えてくださる主が、どうぞ豊かに備えてくださいます。お願いいたします。お祈りしたいと思います。あなたの願いと求めを主に言いたいと思いますが、その前にまず悔やみをしましょう。罪があると祈りかれますので、まず悔やみをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたにおっしゃってください。病気があったり痛んでたりする方はそこに置いてください。自分や家族や友人の方がいる方はその方を思いつつそれを祈ってください。それ以外の問題でも、経済のこと、人間関係のこと、お仕事、外業、何でも結構です。あなたの心の願いを主に言いましょう。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人の叫びと願いに応えて、今手を置いている場所を思っているその人に触れて、癒しを与え、奇跡を与え、解放を与えてください。痛みを取ってくださり、病気を治してくださり、あなたの完全な癒しと解放を与えてください。また天の様、問題に対する解決を与え、必要な時間、時、人を与え、導きを与えてください。一人一人に触れてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。一 人々の体に触れてください。完全に治れ。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。主よ、どうぞ夜熟睡できるように、不眠の霊をエスマって命ずる、その人がさらっ夜熟睡できるようにどうぞ導いてください。お願いいたします。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。膝の痛み、腰の痛み消えてなくなれ。血圧よ、正常値になれ。あらぶらぶらぶらぶら。サンデーラスプラスプラスプラスプラ。全く愛を恐ろしめ出します。愛で満たしてください。主の愛で満たしてください。恐れから解放してください。恐れをその人の力出ていけ。ありがとうございます。その人が今求めていることに応えてくださり、この具体的な必要を豊かに与えてください。お願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。今、癒された人や、友人のことを思っていて、祈っていて、後で聞いて、癒しが分かった人や、あるいは祈りの答えがはっきり現れた人はですね、ぜひ教えてください。そして、公でもどんどん言ってほしいと思いますし、また教えてください。神の技は証しして神の栄光を返した方がいいのでね、どんどん教えていただきたいと思いますし、言っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今起こる人もいるし、後で起こる人もいるし、ね、だからそういうのを、ね、どんどん証してほしいと思います。今、あちこちで起こってるんですよね。だから本当に主に期待してほしいと思いますね。で、どなたが祈っても起こります。あなたが祈っても起こります。ここにいらっしゃるキリストがなされるので、本当に期待してください。キリストがなされるのでね、それを覚えてください。はい、それではお知らせをお願いします。